マジスタッチのキーキャップを買われるんだってことを知って初めて買ったのが大半のキーキャップやったんですけど、マス
あ、
ドで。
そうなんすね。
そう、そうなんですよ。だから今から考えたら偶然やけど、もうその当時から割と大半のキーキャップってのは好きで。
ちょっとそれ、めっちゃエモくないですか？
エモいかな。
はい、こんにちは、こんばんは。それはそう、シーズン2、キーボードシリーズの第3回ですね。本日も、みやこがお送りしています。でですね、自作キーボード、日本で今めちゃめちゃ盛り上がってる感じはあるんですけれども、第1回のゲストで来ていただいていた、ニルポさんが、いろんなキーボードの写真を集められている、メックキーズっていうのが、あったと思うんですけれども、あれはもともとちょっと海外のも結構多く集められていて、で、最近の盛り上がりに合わせて、ニルポさんが、メックキーズ JP っていう、日本の自作キーボードの、写真と、名前を集めるっていう、スクラップボックスを始められていて、で、しかもちょっと面白いのが、もともとメックキーズの方は、ニルポさんが自分で見つけて、それを収集してっていうのでやられてたんですけど、メッキーズ JP の方は、アンケートフォームみたいなもので、誰が作ったとか、どういう名前のキーボードとか、キーキャップは何使ったとか、キーマップ、こだわりのキーマップはこれだとか、いろいろですね、答えて、で、写真もつけて、送れるっていうフォームがありまして、で、そこで送ると、ニルポさんの方で整理して、1日1個ずつとか、なんか結構応募が多いみたいで、1日2個とかアップロードされてる時もありますけど、ちょっとずつ増やしていってるっていう感じで、で、まだね、自作キーボード、なんか気になってはいるけど、持ってはないよとか、海外のね、よくわからない名前のキーボードいっぱいあってもちょっと混乱しちゃうなっていう人は、結構メックキーズ JP の方は、詳しい紹介とかと、写真もついててっていう感じなんで、まだこれから入門しようかなっていう人も多分見て楽しい感じだと思いますし、さっき言った通り応募フォームがありますんで、ぜひですね、自分の自作キーボード、これはこういうとここだわったんだみたいな、ある人もですね、ない人もですね、写真と、ちょっとしたアンケートみたいので、簡単に送っていただけるので、フォームのリンクは記事の方につけときますので、ぜひですね、参加してみていただけると面白いんじゃないかなと。日本のね、キーボードのそういう情報を集めてる、自作キーボード国勢調査なんて 言われてたりしますけどね。こっちの方がすごい今、充実してきてるんで、ぜひ、ちょっと知らなかったって人はチェックしてみていただけると面白いかなと思います。はい。ということですね。今回も、ゲストをお招きしているんですけど、今回も大物ゲストということで、毎回大物呼んでんなって感じなんですけど、早押しクイズですね。もう誰が来たか分かったらっていう感じなんですが、猫つくで知られる、同人誌の作者で、最近ではミント60だとか、ブロッキーだとかっていう完全お釈迦な、キーボードの作者でもあります、ゆかりさんに、本日は来ていただきました。よろしくお願いします。
はい、どうも、こんにちは。技術的ゆるふわ勢ことゆかりです。よろしくお願いします。
いや、というわけでね、2週連続で国内でも有数の自作キーボードの設計者の、ね、方に来ていただいたっていうことになるんですけども。
いや、ちょっと待ってくださいよ。
本当じゃないですか。
テンションの持っていき方が難しいので、あれなんですが、最近ミント60とブロッキーで、していただいた方もいるかと思いますし、前から知ってもらってる方もいるかと思います。
そうですね、去年の冬コミで、猫作って、猫でも作れるっていうオリジナルキーボードっていうので、本出されて、まず多分そこでね、結構広く知った方もいらっしゃるんじゃないかなとは思うんですけど。
そうですね。なんかまともになんかを作ったのはあれが初めてだったので、あれを機に結構ね、あの時、 実はキーボードってワードがトレンドになったりもしましたし、
うん、
あのタイミング大きかったですよね。
そうですね、本当に。まあ、もう3回目で過去2回でもやっぱり毎回話題に出るのは、あの冬が一つターニングポイントだったねっていうのはやっぱ言われますね。
そうそうそう、なんかちょうどあれの前の日かなんかに、明日が自作キーボードの夜明けになるかもしれんってつぶやいたら、まさにそうなってこう、いやいや、面白い限りやなと思って。
本当にね、あの頃は完全にふざけたノリで言ってた気がしますけど。
そうそうですよ。まさかと思ったら、売り切れると思わなかったから。
いや、そうなんですよね。
ねえ。あの時、ビアッコさんも出してありましたもんね。
そうですね。ちょうど、そう、だからまさに本当に同じタイミングで、同時多発的に、こうゆかりさんと自分と。で、まあ、ね、フェカスさんはもう、かれこれ3回目でしたけど、キーボード出されてるのは。
そうですね。いや、面白い。今年は面白いですね。
いや、すごいですね。今年は、本当に、まあ、これ毎回言ってる気がするんですけどね。本当に今年は激動で、本当にそうとしか言いようがなくって。あれ、ミント60もね、グループバイなんか見てた感じすごい数のリアクションというかが。
そうですね。割と各所への、発注金額が大変なことになってて、これ、先払い式にしておいてよかったなって。それ先払い式にしなかったら僕の口座のは完全にゼロになる勢いで。
だいたい自作キーボード作ってる人のキャッシュフローはボロボロですからね。
はい、もうボロボロですよ。もう、みんな先にどうやって作ってんやって思うもんな。
いやー、あれですよ。ペカス氏に学べば、マイナスになって先に作ってるんですよ。
いや、もうそんなんもう生きていけないですよ。
いや、本当にね。いや、自分も実を言うと、一瞬去年末はマイナスだったんですよね。
それがね、まあなんやろ。普通の正社員とかで月々入ってくるお金が分かってたらあれやけど、
うん、
まあなんせちょっと僕は一応フリーランスなので、こうね、
あ、
波が全く読めないっていうのはありますよね。
まあそうね、確かにそこでちょっとマイナスになるのは、いや、あれですよ、別に正社員でもマイナスはダメですよ。
そうかそうか。それはそうか。
そう、基本的にマイナスにするもんじゃないからね。
基本的にはね。いやいやいや、ほんまにそうですよ。
いや、まあ、そんな感じですけど、こうね、やっぱミント60の、記事とか出した後に、確かもうほんとその直後だったと思うんですけど、ハテナに自作キーボードが、なんかトピック入りしたりとか、こう、
うん、
ね、ハテブの数でもなんかすごいついてたみたいで、やっぱりこう、かなり、ミント60はこう、今まで、自作キーボードっていうのでリーチしてた層とは全然まあ、全然っていうかまあまあ違う層にかなり刺さったのかなって感じが。
そうですね。ミント60の告知の記事かな、あれがそのハテナの公式に取り上げられて、で、あとスマートニュースにも載ったみたいで、で、一瞬なんか一日で何万ビューかなんか行って。
何ですか？
で、そうそう、まあまあ行きましたね。一日ぐらいで。
行って。
うん、そう。スマートニュースからなんか 60% ぐらい人が流れてくる勢いで、こう、それぐらい行って。で、その次の日かなぐらいに、その自作キーボードっていうタグがトレンドですよ、みたいな感じで、ハテナさんにまた取り上げてもらって、
うん、
みたいな流れがね、あって、なんかそれでこう、自作キーボードって、全然知らんかったけど、これやったら買ってみようかなとかっていう層とか、もしくは自作キーボードってなんか今まで聞いたことあったけど、うん、手出してなかったけど、これ買ってみようかなとかっていう層にリーチできたかなっていうのはありがたい限りですね。
なんか実際のところはこう、ミント60で本当にだからね、割と界隈にいる人だとこう、やっぱエルゴドックスとか、あの頃のから、こう、追ってる方とかも多いんですけど、結構、ミント60見て初めてこんなことができるって知ったっていう声も結構多く見かけて、やっぱ、それはすごいことだし、こう、やっぱミント60のデザインというか、こう狙いが結構すごい、 やっぱスマートだったというか、なのかなっていう。
いや、ありがたい限りですよね。なんか、その、キーボードってみんながみんな使ってるけど、やっぱりあんまり、わざわざキーボードをこう高いの買うこともないぐらいの人って多いじゃないですか。でもこう、もっともっとリーチできる層って大きいかなとは思ってて、まあ、そこをこう、なんとかどんどん広げたいなと思って作ったものが、割とそういう層にちゃんと刺さってくれたので、それはもう、まさに良かったなって感じですね。
うん、じゃあやっぱ、ミント60はまあ狙い通りっていう感じなのかもしれないですけど、なんか、ミント60のやっぱデザインというか設計上のなんかコンセプトというか、これをやろうみたいのは、なんかあったんですか？
こう、あれってこう、二つのモチベーションに分かれてて、
ほいほい。
こう、一つは、まあ、僕自身が結構、まあ、それまでヘリックスとか使ってて、ヘリックスすごい使いやすいんですけど、昔からキーキャップを集めるのが好きで、いろいろキーキャップを集めはしてるんですけど、こう、ヘリックスってこう、サイゲダンの 1U のキーに刺さらないんですよね。で、1U のキーを他から取ってきたりとか、まあ、もしくは、こう、すごい特殊なキーキャップセットを売ってるような一部のキーキャップしか刺さらないっていう問題があって、なんとかその見た目、キーキャップのデザイン楽しめるキーボードが欲しいなっていうのがまず僕の一つのモチベーションだったんですよ。
はいはい、いや、そうなんですよね。オーソリニアとか、こう、ね、そういう 1U で全部作られてるキーボードとかって、そこめちゃめちゃ悩みの種なんですよね。
そうそうそうそう。んで、こう、せっかく作るんやったら分けようみたいなところから、まあそれを考えて、前から結構ネタ的に言われるキーキャップを飾るためのキーボードが必要みたいなよく言うじゃないですか。で、こう、まあ、あれに結構近くて、まあ僕自身も、その、せっかく買ったキーキャップを好きに楽しめて、でもまあ実用的でもあったらいいなっていうのが、一番、まあ、個人的には欲しかったポイントで。で、じゃあそれしようとすると、モディファイアーキーをちゃんと使わないと、モディファイアーとアルファベットキーが色が違うデザインのものとか結構あるから、なので、じゃあモディファイアーを使おうと思えば、ロースタガードになるし、じゃあ、ロースタガードで左右分離やったら、初心者の人にとっても、配列的にも入りやすいし、まあ、他との差別化もできるのでいいかなと思って。で、じゃあ初心者の方が入りやすい配列にすんにやったら、じゃあ組み立ても初心者の人が作りやすい感じにしようと思って、あえて LED 周りとかあえて削って、組み立てもすごいシンプルで簡単な感じにしてっていうのが、今回のミント60のモチベーションですね。
うん、確か、東京 MK4 の時かなんかに、そういう話をそうしたと思ってて、こう、エルゴ42も結構できるだけ組み立ては、まあ単純になるように、まあ自分自身がちょっと過去のキーボードに難しいと思ったところとかもあったんで、そういう話はしてたら結構、やっぱゆかりさんもその辺、こう、簡単にして、こう入門としてできるのを、やっぱ欲しいよね、みたいなことをおっしゃってましたよね。
そうそうそう。あれ、東京 MK4 って5月でしたっけ？ 4 月？
あれが、それ4月ぐらいかな？ 4 月。いや、5月か。5月ですね。5月の頭ぐらいか
そうそうそう。ゴールデンウィークぐらいですよね。
な。うん、そうそう。
あの時がまさに、その、まあ、なんか、自分でキーキャップを楽しめるなんかがあったらいいのにっていう漠然とした思いがあって、かつ、その、エルゴ42とか、ヘリックスよりももっとハードルを下げた、初心者のハードルを下げたようなものが欲しいなっていうのを漠然と思ってる中、東京 MK4 の後の二次会でちょうど琵琶湖さんとそういう話だったよね。
そうなんですよね。ちょうどそういう話をしていて。
そうそうね、あれであそこで言ったから、次 MFT 出んの決まってたし、これじゃあ、なんとか MFT には間に合わせなあかんな、みたいな話になって。っていうのはありましたね。だから MFT にその言ってたやつをなんとか出そうっていうのは、その時ぐらいに思って。 で、そこでこう、ちょうど、その時作りたいのが、まあ、ブロッキーの案もあったので、ブロッキーとミント60とどっちも作りたいなってなって、じゃあどっちも作ろうと思って、間に合わせた感じで。
そこで間に合わせてくるからね、やっぱ、すごいですね。
いや、まあ、あの時期は割と地獄でしたね。リアルの仕事の方の山場も被るわ、これをもう、割と、後の方にね、こう、尻に火がつかないとやらないたちなので、二つとも基盤も、割とギリギリまで作らんわ、みたいな感じになっちゃって。
いや。
だってあれですよ、ミント60なんか、サンプル基盤発注してないですからね。一発勝負で、OK やったらいけるし、アウトならアウトっていう発注の仕方でした。
え、一発勝負で、だってあれ、いくつ用意してたっけ？
100セット。
一発勝負、それだって失敗したらやばすぎない？それ100セットって。
失敗、そうそう、失敗したらやばすぎるんですけど、まあ、失敗せんかったらいいかなと思って。
チャレンジャーすぎるでしょ。
いや、これね、もしその後、もうほんまにギリギリになっちゃって、最後これでサンプル基板一回発注して、それをまあ、言うてね、何日かかけて、戻ってきたものを、さらにこう自分で組んで、もう一回発注して返すとなったら、なんかこう、どっちかを特急料金にしなあかんとかっていう勢いのちょっとギリギリになっちゃって。
あ、特急にしてもね、間に合うかわかんないもんね。
そうそうそうそう。だから、じゃあもう別に最初からミスらんかったらええんちゃうかと思って。めっちゃ見るって。
めちゃくちゃなこと言い始めて、この人。
めっちゃにらめっこして、なんとかこの一回で決めたんねんと思って、しかも今回、ミント60って左右で基板を使い回されへんから、それ、もう別基板が100セット100セットなわけですよ。
本当によくやったよね。
いや、まあしかもちょうどね、なんか、ちょっと安くなってたんかな？PCB55 に発注してたんですけど、なんか知らんけど、ちょっとキャンペーンで安くなってて、これがなんか今日か明日までみたいなタイミングで、この安くなってるのが100枚とかになったら結構大きな違いになったから、もう納期的にもこのコスト的にもなんとか今回100枚行きたいわって思って、まあこれでもしミスってたら100枚全部捨てる角度、どうだい？やろうかなっていう。
勝負師だな。
のはしましたね。
いやー、強烈すぎるな、しょっぱなから。
ちょうどそのなんかブロッキーの方に関しては、うん、その段階でこう、第1回サンプル基板を発注してたんですよ。
はいはいはい。
で、戻ってきて、で、なんか設計上、変えたいところとか、アクリルとの兼ね合いとかで形、外形を主に変えたりとかして、だから今回、その1回の時に、ブロッキー100セットとミント100セット、全300基板発注。
いや、それすごいな。よくそれでしかもね。
うん、賭けみたいなことはありましたね。
いやなんかね、その賭けの結果があんなね、そう、いやこれがまたすごいのが、その賭けの割には、こう、当の本人は当日はね、しれっと、いや、もう、ええもん作ってきたよ、みたいな雰囲気でやってるから。本当にね、もう。
いや。あの時だから、その、MFT に向けて、その全部、パック詰め梱包もせなあかんし、で、MFT、すごい気楽な気分でプレゼンも申し込んでたから、プレゼン資料も作らなあかんし、もう、初のキット販売、ちょっともういろんなものをもりもりにしちゃって、あの辺はね、割と死んでたんですよ。
いや、よく生き延びましたね、本当に。
なんかもうそれ、こう、あ、ここから3週間ぐらいやばいわと思ったから、うちに、レッドブルと、あと、ドクターペッパーと、あと、ブドウジュースとか、あと、オレンジジュースとか、その辺のこう、いろんなラインナップのものをアマゾンでこう、箱買いして、レッドブル24巻とかこう、 オロナミン C の24巻セットとかなんかそういうのをこう、丸ごと箱買いして、もう、うちの一角に、そういう、こう、ケータリングブースみたいなの作って、もうそれひたすら冷蔵庫に突っ込んでて、集中するのかの時にレッドブル飲んでやって、さっきレッドブル飲んだからと思ってオロナミン C 飲んでとか、いうぐらいでね、リアルの方の仕事と、このキーボード基板と、プレゼントとかをね、こう全部回してた感じで。
いやー、これね、こんなまでして届けてもらったんだから、もうちょっと感謝だよね、もう半ば。
いや。いや、もう、ね、これ、でも、あんななんかいろいろ、こう、いろいろこう、見え張った割に、これで間に合わんかったらちょっと大変やわ、と思って。
いや、大丈夫これ、なんか、書店ミントとかのすごい、こう、カジュアルなところから急にスパルタンな話になってて、これもう、完全にドン引きじゃないの、聞いてる人。
でも、ミント60は、まあまあ、僕はこう、スパルタンでしたけど、まあ、その、キーボード自体はゆるふわですよ。うん、もう、実にゆるふわなキーボードなんでね。
あ、いや、でもね、ぜひ。そこもね、ちょっと個人的には突っ込みどこがあって。
うん、はいはい。
いや、あれ、ゆるふわって言ってるけど、一番下の段、まあ、キーキャップをその活用するっていうのがさっき言ってたけど、まあ、その延長でこう、一番下の段にこう、シフトキーとかのキーキャップとかがこう、入ってこう、綺麗に埋まるようになってて。
はいはい。
で、そうそう。これがこう、ね、自作キーボード、まあ、第1回、第2回、聞いてくださってる方はわかると思うんですけど、まあ、自作キーボードやってると、まあ、やっぱり親指が使いたくなるんですよ。で、こうね、ミント60が、親指のキーが多いの、めちゃめちゃ、実は。
いやいや、もうこれはね、もう、せっかくミント60をもし買ってもらったんやったら、親指、バックスペース、親指エンターのね、こう快感も感じてほしいなっていうのは、こう、まあ、それは設計者からの強い思いがあって、で、だから、普通の位置のバックスペースとかエンターもちゃんと活かしはするけど、まあ、慣れれば、右手の親指の部分でバックスペースとかエンターとか押したら、それは気持ちいいよっていう気持ちをね、デフォルトのキーマップに詰め込んだわけですよ。
いや、そうなの。あれね、ゆるふわとか言ってるけど、めちゃめちゃよく考えられてるんですよ、ミント60。
いや、ありがとうございます。
完全に沼に沈めてやろうという強い意志がね、感じられる。
もうこれのね、沼への沈め方としては、やっぱキーマッピングを変えれる面白さで、親指を使える面白さっていうのと、あと、キーキャップを変えれるっていう、その2段階のところで楽しんでもらえるかなっていうのは、かなり大事にしたところではありますね。
実際、こう、すごく、そこの、まあ、まず第一段階で見た目のところは伝わってると思うんで、こう、次はぜひね、親指なんでこんなキーが多いのかと。で、こう、いいのが、普通の位置のエンターとかバックスペースもちゃんとある上で、親指にプラスっていうのがまたいいですよね。
まあそうですね、多分最初からその普通の位置のバックスペースとかエンターを消してしまうと、まあそれは多分全く入りにくいものになっちゃうので、まあまあ、そこは残しつつ、で、ここの右手の親指のところも、この3つのキーって入れ替われるんですよね、一応。で、2.75U の長めのシフトと、あと 1.25U の2つのキーの3つの順番は入れ替われるようになってるんですけど、まあ、ここも、こう、デフォルトで上げる完成写真はほぼ全部、1.25、1.25、2.75 っていう並びにして、
はいはい。
できればそっちで組んでもらって、親指活用の楽しさを知ってほしいなっていうのは、まあ、この間そんな感じのことをツイートもしたんですけどね。
はいはいはい。
そうそうそう。結構、普通のキーボードを見慣れてると、あくまでもスペースキーを真ん中で割ったと思えば、まあ、真ん中の方に長いキーキャップが欲しくなるというか、長いキーが欲しいっていう声もいっぱいあって、まあまあ一応その要望は叶えられるようにしつつ、とはいえ、そこはそうじゃない方が沈めるぞ、みたいな。いうのは、ね、こだわりとしては ありましたね。
いやー、それはあれ、すごくいい設計だなと思って。
ありがとう。
いや、あれなんですよ。L542 が、アーリーバードとかの正式リリースの頃には、今のデフォルトキーマップの、まあ、比較的、いわゆる 60% キーボードっぽい、標準的な感じのレイアウトのキーマップを入れたんですけど、その前のアーリーバードとかの頃は、まあ、主にもともとやっぱ自分のために作ってたんで、こう、自分が使い慣れてたエルゴドックスのやつでやっぱ親指を使うキーマップをデフォルトにしてたんですよね。
はいはいはいはい、はい。
で、そうすると親指のところで、まあ、エンターバックスペースは当たり前。で、さらに長押しでレイヤー切り替えとかまで入れてて、まあ、今思うと、お前、こう、いきなり、それを初めて買う人に何やらせようとしてたんだって完全にね、こう、エルゴドックスで毒されちゃってて、もうあまりに当たり前になりすぎてて、それをデフォルトにしてて、後で、このキーマップは、みたいなのを見かけて、あ、やべっと思って。
そうそうそう。だからそのね、僕も、普段は、3枚こうデフォルトのキーマップレイヤーに対して、こう、あと2枚のレイヤーでいろいろ使い分けてはいるんですけど、うん、このデフォルトのキーマップに関しては、あくまでも結構離れた位置のファンクションボタンを押せば、数字キーがファンクションキーになるよとか、いうぐらいの、レイヤーを基本使わなくてもいいような感じにしてはいるんですね。それは何から発想を得たかというと、ノートパソコンノートパソコンのキーボードって大体ファンクションキーがあって、うん、なんか、ファンクションキーを押しながら、なんか押したら、F1 とか F2 とか、なるじゃないですか。ファンクションキーを押しながら、矢印ボタンを押したら、こう、ホームとかエンドみたいな挙動するとかあるじゃないですか。
うん。
だから、まあ、あくまでもそれぐらいに押さえといて、もし、このキーマップ、レイヤー切り替えの面白さとか気づいてもらえたら、それは、将来的に QMK 書き換えて楽しんでもらえるかなっていう感じにしてはいて。
いや、いいですね。こう、ちゃんと利用者の、こう、ペルソナが描かれてるというか、ね、こうでしょみたいな、ちょっとオタクキーボードじゃなくて
。いや、まあもうそこは、これから入った人がそこでつまずいちゃうと、逆に、せっかく買ってくれたのに一番もったいないので。
いや、本当におっしゃる通りで。
っていうのは、思いましたね。QMK のビルド環境とかもなんか、詰まるところ詰まるじゃないですか。
まあ、そうですね。こう、今何回も出てきてる、こう、QMK ってのですけど、意外と説明したことない気がするんですけど、QMK っていう、そう、ファームウェア、って言われるもので、オープンソースのファームウェアなんですけども、まあ、まずファームウェアって何やねんって話になっちゃうけど、自作キーボードってこう、キーの入力をこう、どのスイッチを押したかっていうのと、何を送るかっていうのが自由に決められるんですよね。なんで、こう、だから少ないキー数でも、実はこう数字を入れたり、さっき言った通りそのファンクションを入れたりってことが、まあ、できるようになってるんですけど、まあ、そこのカスタマイズをすると本当に自分にとって使いやすいこうキーボードってのが作れるっていうのはまあ一つの魅力で、まあそれの標準的に使われてるのがまあ QMK っていうやつなんですけれども、
そうですね。ちょうどまあ MFT でまさにこう自作キーボードってなんぞやっていう人向けのプレゼンをさせてもらったんですけど。その時にも言ってたんが、実はキーボードの良さって目に見えやすい部分と使ってみて分かる部分の二つに分かれるなと思ってて、こう、まあ目に見えて分かる部分って要は、例えば左右分離式になってるから肩が開くとか、まあ、もしくは、格子配列だから打ちやすいとか、もしくは LED が光っててどうこうとか、OLED がついてるからいいなとか、キーキャップを変えれるとか、あると思うんですけど。まあ、まずそれに惹かれて買ってみたら、その次に待ってるのが、の中のスイッチによる押し心地の違いが面白いっていうところと、あと、その中のキーマップを好きにいじれるっていうところだと思ってて。
いや、その二つ結構沼ですね。 インフィニティエルゴドックスからって珍しくないですか？
そう、そうなんですよね。エルゴドックスが2年半ぐらい前かな、に、筋肉プログラマーの方の、あれで話題になった時っていうのが、ちょうどインフィニティエルゴドックスが全然売られてない時期で、多分その時にハマった人って、大体みんなファルバテックから買ってたんですよね。
そうですね。輸入してましたね。
ですよね。で、僕が知ったのは、ちょっとそのブログとは違うタイミングだったので、少し遅れてたんですよね。で、遅れてて、ちょっとエルゴドックス欲しいなって思って、で、いろいろググってたら、インフィニティエルゴドックスっていうのがあるらしいと。これはでも、年に何回かしか買えるタイミングがなくて、みたいなことは書いてたんやけど、もうせっかく買うんやったら、しかもこう、安い買い物じゃないしと思って、せっかく買うんやったら、この液晶ついてるやつ、かっこいいなって思って、インフィニティエルゴドックスのドロップをずっと待ってたんですよ。
うん、
で、買って初めてそれを触り始めたのが、2年前の10月とかかな。
はいはいはいはい。
ほんで、こう、最初に買ったインフィニティエルゴドックスが、その、左右が分かれてるってことがポイントで買って、で、その最初がもともと黒軸だったんですよ。
はいはい。
ね、黒軸のインフィニティエルゴドックスを買って、まあ触ってて、で、まあもちろん使ってたら中のキーマップはまあ変えるじゃないですか。
うん、まあそうですね。
しかもあのね、インフィニティエルゴドックスって多分、なんかすごい書き換えやすかったんですよね。あれ QMK じゃないファームが突っ込めて。
ああ、ありましたね。
そうそう、あの、インプットクラブの公式のところで、あの、キーマップのコンフィギュレーターがあって、そこでこう、ポチポチ GUI で選んで、うん、なんか JSON だかなんだかで落として、なんかしたらすごい簡単に入るのがあったので、QMK のこと知らず、うんうん、親指のところにこう、バックスペース入れたりとか、エンター入れたりとかして、もうそこからもう、もはや、キーマップを変えられないキーボードは考えられなくなる。
いや、わかります、わかります。
でも、見た目がもし普通のキーボードと同じ見た目配置をしてたとしても、もう、キーマップを変えないは考えられないみたいになっちゃって。
なりますよね。
いやいや、本当に。それってもうすごい一つのポイント、メリットかなと思ってて。その良さはありますよね。
いや、本当自作キーボード、実際のところ、良さの、まあ、半分って言ったら言い過ぎなのかな、でも、半分ぐらいは結構自分はそこですね。
うんうん。で、僕が実際じゃそれで、もう完全に職場でインフィニティエルゴドックスを使って作業をして、で、ちょうどそのまた半年後かなんかにもう一回ドロップがあったんですよ。
うんうん。
で、もうこれは家用と2台持つしかないってなって。しかもあれでかいから家に持って帰ろうなんか絶対考えられへん感じなわけですよ。
まあありえないですね。
でかいし、アクリルで全部あれサンドイッチプレートなんですごい重くて。
うん。
で、だからじゃあもう一個買おうって次ポチったのがジーリオスの 65g なんですよ。
お
ー。ジーリオス 65g。そうそう。それは、割とシンプルに、あんまりその時軸のことも全然他のも触ったことも何度もなかったけど、ガテロンの軸は大体チェリーのに似てるってのが書いてあったから、チェリーのってこう、よくヨドバシとかで触って見てはいたんですけど、ジービオスとかって見たことないなってなって、しかも、やたら高いってなるわけですよ。
うん、
インフィニティエルゴドックスでジーリオスのオプションつけたら、なんか何十ドルもガツン上がる感じになって、なんや、これ高いってことはいいやつかと思って、あんま知らんけど、ジーリオスの 65g で2代目ポチるっていうね。
いや、インフィニティエルゴドックスでジーリオス選んでるって、クロート感すごすぎるでしょ。
そうなんですよ。ねえ、もう、それで、こう、職場用と家用とで使い分けて、 ハマっちゃいましたよね。
いやでも、インフィニティエルボドックスから入ったって多分、まあ、国内だと結構珍しい気はするんだけど、そもそも自作キーボードを始めたきっかけみたいなのってどういう感じなんですか？
何をこのきっかけっていうのかがすごい僕の場合難しいんですけど、こう、普通に暮らしてたら最初触れるキーボードってジスキーボードじゃないですか。
まあそうですね。
ね、僕もまあ例にもれず、こう昔からジスキーボード触ってやってきて、で大学にもなってたんですけど、大学に入学してから映像編集を勉強し始めて、
はいはいはい。
アフターエフェクツの勉強をしてたんですよ。エフェクトソフトの。
はい。動画とか、こう、いろいろ、効果とかつけられたり。
そうそうそう、効果つけられたり、モーショングラフィックスが作れたり、みたいな、コンポジットソフトけど、それを、こう、勉強しようとしたら、まともに日本語のサイトっていうのは、当時なくて。
はいはいはいはい。
ちょっとでも凝ったことをしようと思ったら、海外サイトで英語になるんですよね。で、英語の動画の YouTube チュートリアルとか、まあ、もしくはもうスクショで書いてる感じの英語のチュートリアルばっかで、これを最初やってるときに、英語でこのプロパティは日本語でどれだっていうところでまずつまずいちゃって、
あ、
一個一個なんかプロパティの名前をググって日本語にしたらこれかなみたいなことをやる、手間がめちゃくちゃかかり始めて、もうこれあかんわと。これもう、アフターエフェクツ勉強するんやったら OS が英語じゃないと話にならんと思って、で、それからこう OS を英語にし始めたんですよ。で、OS を英語にすると、次は、ショートカットが US キーボード版に切り替わっちゃうんですよね、あれって。
え、OS の言語設定でショートカット変わるの？
まあ、OS の言語っていうか、要、問題は立ち上がってる、AE、アプリケーションの言語設定なんですけど、
ああ、はいはい。
アプリケーションの言語が英語になると、US キーボード配列のショートカットに自動的に切り替わるんですよ。
ええー、凝ったことしてんね。
なんかね、それもなんかしたら変えれはしたとは思うんですけど、もう、これはじゃあ、もう、US、まあ、それこそ、こう、チュートリアル見てたら、US キーボードのショートカットを使ってたりもするから、でもこれは US キーボードにするしかないってなって。
はいはいはい。
それで、まず US キーボードを買ったんですよ。その時に買ったんが、マジェスタッチ、フィルコのマジェスタッチ。ケリーの黒軸を買って。
はいはいはい。
ちょっと高級キーボードと言われるものを最初に買ったきっかけで、でも、まあ、その当時は全然自作キーボードなんてものは知らず、まあ、そのまんま、大人になって、就職して、で、動画を作ってる映像プロダクション、映像制作プロダクションに入って編集とかしてたんですよね。で、しばらくずっとマジェスタッチでやってたんですけど、そのうちその会社でウェブのコーディングを任されちゃって、ね、こう、今まで、こう、動画のショートカットデバイス代わりに使ってたキーボードを、コーディングにガリガリ一日中使うようになって、そうすると、もともと肩こり持ちやったのが、すごい肩こりになっちゃって、もう首が上がらんみたいになっちゃって、ってあたりで、ちょうど、落ち物さんっていうサイトを見てたんですよね。何を見てたかというと、落ち物さんってところで、こう、こだわりのキーボード、さらせみたいな、ちゃうかっていう、海外のキーボード勢のキーボードとか、デスクとかを、の写真を集めてる記事があって、それをこう、バラバラ見てて、で、そしたらちょうどね、こう、よう似た形の左右分離式のキーボードみたいな、もう当時見たことない、なんやこれみたいなレベルのもんが、結構何個もあって、
はいはい。
で、もう、その、落ち物さんの記事を遡って見てたら、どうやらこれはエルゴドックスって言うらしい、みたいになって、で、じゃあもうエルゴドックス買うしかないなと思って、エルゴドックスをググってた時期っていうのが、ちょうど2年前の3月か4月かなんかで、
はいはいはい。
その1ヶ月、2ヶ月ぐらい前に、エルゴドックスがなんかこう国内でちょっと話題になった時期あったんですよ。
そうですね。あのブログが確か年始ぐらいですもんね。
ですよね。あの、筋肉プログラマーの件のブログが年始ぐらいにあって、割と国内でエルゴドックスが話題になったから、エルゴドックスってググったら割とこう国内のいろんなものがヒット、ちょうどヒットする感じになってて、ね、みんなファルバディックで買いましたみたいな感じでやってはって、僕もすごい悩んだんやけど、で、その時に、どうやらインフィニティエルゴドックスっていうのが、あの、いつ売り出されるかわからんけど、まあまあ、あるらしいと。で、安い買い物ちゃうし、まあまあ、これはもうインフィニティエルゴドックスでデビューするかなっていうのがきっかけでしたね。
は
ぁ。割とだから、その、最初の、まあ、キーボードをこだわり出したきっかけとかは、かなり特殊かなとは思うんですけど。
確かに。収束
するところはエルゴドックスみ
たいな。やっぱエルゴドックスが相当エポックメイキングだったよね、あれ。
いや、当時、その、僕が調べた限り、まあ、なんか左右分離式でっていうのは、なんかそれぐらいしか見当たらなかったんですよね。
そうですね、あの頃だと、ほぼなかったんじゃないかなっていう。だからまあ、あるとしたら、あの、既製品であの、キネシスがありましたけど、あれは分離っていうか、まあ、一体型でキーが分かれてるだったんで。
なんだ、ちょっと、机の上のスペースの問題が。
ちょっとね、日本では使えないかなって感じですね。
そうそう。うん。
いや、やっぱだから、そう。ね、自分もあの、エルゴドックスであの記事見て、なんだこれはかっこいいってなり、こうまあ、ちょうど自分はエルゴドックス EG が夏ぐらいに発売があったからそれにうまく乗っかって既製品から入ってでそっからあのさっきの同じですねあの1台買ってこれは持ち歩けんと2台必要だと家と会社にな
るなる
であの自分はだからファルバテックで買った口なんですよねそれ2台目はそうで、まあ、からのこう去年2017年に突入していくっていう。
まあ僕もそのインフィニティエルゴドックを最初の1台買った時ってもうそれと同時にハンダゴテからハンダからニッパーから買い集めるところからスタートだったんですよね。
初々しい。
そうそう、もう、まあそういう時代もありますよね。みんな最初はそうですよね、そらね。
そう。いやそうなんですよ。自分も、そう、さっき言ったファルバテックのエルゴドックス買った時に、私物としてはハンダゴテを、多分私物として初めて買って。
うん。
そう。うん、いやだからなんか、最近またね、こういろいろ盛り上がってる中で、いやもう、ハンダとか、ね、もうやったの、いつか中学生の頃とか、こうやったこともないみたいなことを言ってる人たちが、こうハンダゴテのとか一通り買ったぞみたいなの見ると、ちょっとこう懐かしい気持ちとかほっこりした気持ちになります。
本当に、うん、なんかそういう方が、ミート60とかでデビューしようって考えてくれた反応をちょこちょこ見ると、すごい嬉しくて。
うん。
僕自身、インフィニティエルゴドックスって全部あれ、アセンブルされてるんですよね。
うん。
だから、もう、キースイッチを挿して、ハンダ付けすれば、あれ、ダイオードもついてたんちゃうかなっていうぐらいなので。
あれついてましたね。
ですよね。
うん。
だから、すごい、ある意味初めてやけど、簡単やったなっていうのが、良かったなと思ってて。
うん。
で、まあ、今回、まさか PCBA まではできんけど、でも極力、初めての人でも、まあ、戸惑いなく作れる感じで、やろうっていうのが、もしそういう感じでデビューにつながってるなら、それは一番ありがたいなって感じではありますね。
いや、そうっす。インフィニティエルゴドックスから入りの、それが、2016年の、まあ、夏頃とかって感じですかね。
2016年の10月とかやったかな。
ああ、はい。でもそうすると本当に同じぐらいですね、時期。
そうですよね。うんうん。後から考えると。
ドンピシャですね。
なんで、そのまま、2代目もポチりつつ、その2017年の1月ぐらいとかに、ニルボさんの時にも話にあった、スタンプさんの騎士。
はいはいはい。
こう、アルデュイーノと テン3の、まあ、どっちかでキーボードがなんなら手配線で作れるっていうのを見て衝撃を受けて、まあ、当時ちょうどこう、インフィニティエルゴドックス使ってたし、使いやすいんやけど、ちょっとでかいなとか重いなとか思ってたので、で、ちょうどその時期がね、僕が、フリーランスになったばっかりで、めちゃくちゃ暇な時期あったんですよ。
あ、そうなんすね。
そうそう、その前の12月に辞めたので、1月、2月、3月、4月ぐらいまでがこう、すごい暇な時期で、で、なんか、もしかして本業に行きそうななんかをしたいなって思って、で、アルデュイーノの勉強がてら、始めたんですよね。
あ、
スタンプさんは多分あの時、テンシーでやってはったと思うんですけど、アルデュイーノでできんやったら、これに関してはアルデュイーノの勉強と思って、もうキーボードを作ってみるかっていうのが、実はきっかけで。
あ、なるほど。
で、そのまま、記事を見ながら作ってみたり、もしくは分からんところを調べながら作って、で、ユーカリキーボードっていう猫つくの表紙にもなってる感じのキーボードのプロトタイプを作っていく感じの流れですね。
ああ、いや、今すごいはーって言ってたのが、いや、今の流れはまんまこう猫つくの構成ですよね、今の。
ああ、そうそう、そうなんですよ。当時、だから、アルデュイーノも触ったことないし、もちろん電子工作もしてないところで、でも、どうやらできるらしいし、もうこれは勉強やと思ってやろうって、1月ぐらいとかから、もっと後かな、もうちょい後かな、アルデュイーノのマイクロを初めて買って、で、それでエルチカをしてみたり、1キーの入力をしてみたりとか、じゃあそれを2キーに増やしてみようかとか、キーマトリックス組んでみようかとかっていう、猫つくの構成は、まさに僕がまんまその時に学んだ情報と順番そのままみたいな。
いやー、めっちゃいい話だ。
そうそうそう。それでこう、キーボードの仕組みで、一応手配線で、オリジナル、まあ、その時 QMK 手出すというよりもオリジナルで勉強と思ってたからオリジナルで書こうと思ってて、だから、アルデュイーノ ID でこう書いて、で、キーボードのファームウェアみたいなのは一応形になりつつ、っていうのと、あとじゃあもう筐体を 3D プリントするって、これから 3D プリント流行りそうやし、3D プリントの勉強もしようと思って、で、そのまま、ブレンダーで、当時、ブレンダーは、映像の方の仕事で CG 作ったりするのに使ってたんで。
あ、そういうことか。
そうそうそう。ブレンダーは軽くモデリングとかはできたから、それを活かして、ブレンダーで、筐体を作って、で、それを STL データにして、DMM3D プリントに投げて、帰ってきたものにスイッチはめて、手配線する。っていう、もうまさに猫つくに書いてることそのまんまを、その半年ぐらいかな、かけてやってたんですかね。
今、猫つくの概要紹介かと思った。
いや、そうそう。いや、ほんまに、だからね、そうなんですよ。でもね、実はああいう情報って、まあ、僕がその調べてた時には全然こうまとまってなくて、キーボードマトリックスというか、キーマトリックスって一体何やねんっていうのも、散々いろんなページ調べまくって、やっと分かった感じやったり。で、あとはね、すごい参考になったのが、アルティメットハッキンキーボードの、アルティメットハッキンキーボードの開発者の人かなんかが、中のプログラムをする方法みたいなの、英語かなんかで記事書いてあるんですよね。
あ、そうなんだ。
そうそう。そこに、こう、左右の通信するにはどうするとか、いろんなことが書いてあって、それを全部噛み砕きながら、やってみたんですよ。
はぁ、それ知らなかったな。
あれがね、当時めちゃくちゃ参考になって、もう他のところに全然まともにない、その、ファームウェア部分、特にファームウェア部分の、詳しいことが、一挙にまとまってたので、っていうのがね。
なんか自分はもうなんか もうひたすらキーボードの回路に QMK のコードを読むみたいな、すっげえ泥臭いので、どうもこういうので動いてるらしいみたいな。
強い強い。まあそれがだから僕の場合は、プログラマー本業ではないので、もう読んでもわからへんし、基盤を見てもわからへんっていうのが根本にあったんですよね。その基盤の図とか電子回路図とかも、今でこそキーボードぐらいのものは読めますけど、当時もう全然そんな学んだこともなかったし、ダイオードの記号はなんか三角に棒一本らしいとか、そういうレベルの話やったから、全くね、そういう読み取り方はできなかったんですよ。
いや、でもそれがね、だってその年の冬には、まあ、猫塚はね、今言った通り、その、今回のその、開発の経験が書かれてるっていうことだったけど、あそこまで至ってるからやっぱ、すげえな。
決まったんですよね。
やっぱね、時間だね、重要なの。
そうそうそう。もうね、フリーランス成り立てなんかもう、暇で暇で大変やったから、もう、なんとか、それをこう、後に活かせるような、なんかを今勉強しようっていうのに、逆に貪欲やったというか、今貪欲じゃないとは言わんけど、もう、それしか考えることがなかったんですよ。だから自分も楽しいし、そういう自分の勉強にもなることを、ひたすら空いてる時間に詰め込んでた感じで。
いやー、なんかそれ、ラッキーだったね。というか。
そうそう。なんかね、いろいろラッキーだったかもしれん。
自作キーボード界隈からしてもラッキーだね。そういう人材がたまたま空いてたおかげで。
どうなんやろ。まあまあ、そのね、その自作キーボード界隈的にどうかはともかく、自作キーボードの盛り上がり、そのものとこう、うまいこと並行してやっていけたっていうのは、かなりラッキーだったかもしれないですね。
いや、なるほどね。あれ、しかも、そう、猫作ってだからすごい、本当にキーボードの原理、原則から、しかもそれも、ゴールは見えてるんだけど、そうじゃなくて本当にスイッチを押して、電流が流れるみたいな、もうめちゃめちゃシンプルなところから、本当に最後ちゃんと、モダンなキーボードの設計まで至るようになって、結構、まあ、実際ボリュームも割とすごくてすげえなと思ってたんだけど。
ありがとうございます。
もう一個すごいなと思ったのが、そのスタート地点に対してゴール地点がすっげえ高いところまで行ってて、その、さっき言った通り、筐体は 3D プリントで曲面設計みたいな、なんか今でもなかなか見かけないみたいな、こう、設計もしてたし、結構個人的に気になってたのが、あれ、トラックボールついてましたよね。
あ、そうそうそう。トラックボール周りの実装に関してはちょっと猫つくに書くにはヘビすぎたので書いてはないんですけど、でもね、そう、自分のプロトタイプのそもそもの方向性としては、なんかこう親指にトラックボールかトラックポイントになるものが欲しいなっていうところからスタートしてってやったので、あれ実はね、ユーカリキーボードのプロトタイプ1の方では、あそこはジョイスティックとクリックボタンやったんですよ。
ああ、そういえば最初期はジョイスティックでしたね。
そうそうそう、最初の最初。あれは、なんか割と国内でもすごい手に入りやすいジョイスティックでやったんやけど、それでやったらね、ジョイスティックが重すぎて、まあ、重いっていうのはこう力がいる感じで、うん、ジョイスティックでマウスを移動させようとしたらキーボード全体が動くみたいな、ぐらい力入れなあかんことになって、これ中のスプリング交換せなあかんレベルやってなって。で、まあ、これはこれでいいんやけど、やっぱ一番いいのはトラックボールかなと思って調べて、ブラックベリーのトラックボールのブレックアウト基板みたいなのがあるのを発見して、それにまあ乗り換えるみたいなことをね、しはしました。それを、なんとか、その時、その当時が、2017年の5、6月なんですけど、
はいはい。
このね、ちょうど1月かな、東京 MK2 って1月ぐらいにあったんでしたっけ？なんかね、その、僕も当時全然知らんくて、後からあったんやってめっちゃこう行きたかったのに残念うちになって、でも次こそは出る、次こそは出るってずっと思ってて、その東京 MK3 が9月にあるっていうアナウンスがあったから。 なんとかこの9月までにユーカリキーボードを形にしたんねんっていうモチベーションがめちゃくちゃ強くて。で、その9月の東京 MK3 までに、なんとかこのトラックボールモジュールを使える形にして持っていこうと思って開発をしてって感じでしたね。
いや、それなんか、でも、それ9月でしょ？なんか、その1年の密度すごいよね。
そうそう、だからちょうどその、マイクロカッタンってもうちょい遅かったかな？ 2 月とかだったかも。から半年ちょいぐらいで、もう、あれ、ユイノの勉強から入りのそこまでは、行ったかなっていう、駆け抜けたかなって感じだね。
いや、そう、東京 MK3 ね、ちょっと行きたかったんですけど、その時はもう認識してて、行きたかったんだけど、都合がつかなくって行けなかったんですけど。
ああ、はいはいはい。
いや、そんな、そう、だからいろんな試行錯誤が、
そうですね。結構、だから、まあ、その、ああいう形のものは、まあ、未だに、あれをちゃんと完成させたいなっていう思いはすごいあるんですけど。まあまあ、それはちょっともう、そのうちエンドゲームとしてちゃんと作ることにして、ある意味、そのすごい思い入れが強いから、軽く完成させられないっていうか、もっと完全になってくれないと困るっていうのがあって、そこでちょっと今足踏みですけどね。
そうなんですよね。こう理想が高くなっちゃうとね、こう、手が止まるんですよね。それはそれで逆に。
そうそうそう、そう。そう。で、ちょうどだから、あそこにちょうどいい、ブラックベリーのトラックボールモジュールを作って一応、まあちゃんと実装もした至極状態ではあるんですけど、あれって、あくまでもすごい小さい携帯の画面で使うことを想定されてるので、大きいデスクトップとかで使おうとしたら、あまりにもクリックが少なすぎるんですよ。クリックの認識がっていうか。
はいはい、
要は、すごく遅くノロノロ動くか、それか、そのところのスピードを出したらもうカクカク動いちゃう感じになっちゃって。
はいはいはいはいはい。飛び飛びみたいな。
そうそうそう。あのモジュールでは、ちょっとデスクトップとかノートで使うには、厳しい。
あ、そうなんだ。
はい。とりあえず、東京 MK3 に持っていたときは、レイヤーを切り替えたときは、マウスのスピードを速くするとか遅くするとか、そっちで調整してやりはしたんですけど、まあ、ちょっと、あのモジュールでやるのは厳しいから、もっといいモジュールがないとなっていうところで足踏みみたいなね。
こうね、時々ちょっと自作トラックボールって話題もね、見かけはするけど、まだやっぱりあんまり、こう、やっぱ難易度が高いのかね、なかなか見かけないんで、こう、UHK とかね、こう、UHK、あれ、外付けのトラックボールモジュールみたいなのあるじゃないですか。
はいはい、ありますね、うん、うん、うん。
あれやっぱ見てると、いや、欲しいなっていうのは、やっぱキーボードにトラックボールつけたいなっていうのは、
そうそうそう。だから、ああいう、なんやろ、そこまで大量生産して、パーツそのものを、ボールそのものから、こう、作れるみたいなぐらいの大量生産になれば、まあ、まだしも、なんですけど。まあもうね、ありもののモジュールで完結させたいぐらいのクオンティティじゃ、ちょっと厳しいかな。
機構部品はね、難しいですよね。
難しいですよね。
あ、でも、そんな、こう、ユーカリキーボードの、を経て、結局、去年末、冬コミで猫つくがリリースされてっていう。
そうそう、そうですね。ユーカリキーボードのことを、まあ、その時までに自分がしてきた試行錯誤を全部まとめたら、割といい感じになるんじゃないかと思って、冬コミにすごい、気軽に申し込むというか、まあ参加する。その時は友達と合同だったので参加するってことにして。でも、間に合わすために、冬コミ2週間前から地ヘドを履いて、やって、で、しかもなんならもう風邪をひいた、 風邪ひいたんですよ、もうその時。全然仕事の方もやりつつ、それもこう、やばい感じになって、2、3日徹夜ぐらいでやってたら、風邪ひいて、で、もう風邪ひいたけど、これやらなあかんわったって、やって、もう風邪ひきっぱなしで友達の印刷所に納品して、みたいな。毎回あかんわ。毎回そんなんばっかりや。
いや、イベントと仕事の忙しいタイミング、なんで被るんですかね。
なんで被るんでしょうね。
いや、自分も去年、入校前だから、本当12月が死ぬほど忙しくって。
そうそうそう。それもまさにそう。
なんか年末までに、ちょっとここまでできないみたいなのがあったりして。うおーみたいな。
まあ年末時期って忙しくなるんやろうな、いろんな業界。
まあね、いやもうなんか、発狂しながらやってましたから、自分も。
いやいやいや、ほんまにそう。ほんまにそうで。もう、発狂しながらやりましたね。やって、しかもその、あんまりにも入校、いやほんまになんか2、3日前かなんか入校して、もう友達のところやからなんとかやってくれたぐらいの超スピードでやってもらって、でも全然、会場宅配なんか間に合わんような時期になったから、うん、100冊全部受け取りに行ってそれを当日朝持ち込むっていう。
新幹線ででかい段ボール箱を抱えてる写真かなんか撮ってましたよね。
そうそう、あれね、受け取ったのが東京やから、都内で。
あれ新幹線都内か、あれ。
そう、山手線でね。しかもこう、なんか、すごい、こう、むしろ優しくサービスしてくれて、すごいいい紙にしてくれたおかげで、すごい、一冊一冊がめちゃくちゃ分厚いわ、重いわ。大変なことになっちゃって。
いやそう、あれすごいね、紙の質とか良かったから、すげえ金かかってんなと思って。
あれはね、ちょっと想定外に良くなっちゃったっていうのはね、あれはありますね。
いや紙のカラーの方に印刷するのも、あれも結構心臓に悪い金額かかるじゃないですか。
そうそうそうそう、そうなんですよ。で、まあ、冬コミの時は、もう、言って、なんやろ、売り切れるわけもないけど、とりあえず100冊みたいなノリでやって、
うん、
100冊、うん。で、まあもう、これ全部いろいろスクショとか入ってんのがモノクロになっても全然わからんしと思って、全色カラーにして、で、あれ全部で68ページかなんかなんですけど。
すごいっすよね、ボリューム。
うん、で、やりましたね。
それ、そんな猫つくが、今、紙の本で買えるんですか？
はい、はい、買えます。まあ、ありがたいことに、後、冬コミで100冊、まあ、当日完売、3時間ぐらいで完売しちゃって、
うん、
で、まあ、その後すぐに増刷かけて、で、ブースで売ってます。ピクシブのね。
そして、
それは、
はいはい。うん
あそれは、紙版と電子書籍版と、どっちも、今も売ってる感じですね。
うん。そして、そんな、猫つきやミント60が、直接、買えることが、
あるんですね。
あるんですか、ね、
あるんですよ。それはいつかというと、来月、10月の8日、池袋で、技術書店5、っていうのがありまして、
はい、
この技術書店の方でね、猫つくとミントとブロッキーと間に合えば新刊
出
そうかな思ってるところですね。
ちょっと新刊情報は自分も初耳ですね、これ。
これ何回かちらっとツイートはしたんですけど、何をしようと思ってるかっていうと、これがね、その技術書店に間に合うかどうかは、うん、まあ正直もう今はかなり危うい。危ういのであれなんですけども、まあ、もし美術書店に間に合わんかったとしても、多分冬コミまでにまずブースで販売を開始はするかなと思ってるんやけど、それは何かというと、ミント60で始める自作キーボード。
おお。
要はどういうものかっていうとですね、ミント60で、とりあえずまずキーボードを買ってみたものの、 まあ、一応組み立て方も書いておきつつ、あとはその中の QMK ファームウェアの書き換え方とか、
うん、
ファームウェアの書き換えどうしたらいいんだとか、あの、LED の設定ってどうしたらいいんだとか、まあそのあたりとかをまとめて、Mint 60とそれを見れば、とりあえずほんまに初心者の人でも、まあ、あの、ファームの書き換えとかはできるかなっていう本を出そうかなと思ってます。
おお、いいですね。本当に、こう、キットのね、やっぱ現物があって、で本があると、やっぱ実践しやすいですからね。
うん、かなと思って。この結構、その、思った以上に、ありがたいことに広い層にリーチしたので、もっともっと初歩的な話というか、あとは調べてくださいね、ではないようなことをちゃんと書いとこうかなと思って。っていう感じですかね。うん。
そしてその、美術書店5の、こう、ゆかり屋さんのところで、なんと。
お、何か買えるんですか？
なんとですね、ずっとこう、上半が、売り切れになっていた、あの、KBD って書いてあるの、キーボードっていうのは、あの、キーボード C93 っていう、私が、あの、ゆかりさんと同じく去年の冬コミで、出してた本の印刷版がですね、委託ということでお願いさせていただくということで買えます。
なんとまあ、そうなんですね。
なん
と。それはじゃあ皆さん来てもらわないと。
ねえ、もう、国内の自作キーボード同人が、ちょっとね、今印刷されてるものではこうね、一手に買えるという。
そうですね。
お得ブースが技術書店5で爆誕するということで。
そうですね。それは来月も逃せませんな。
いやーもうね、ぜひ、もうこれは技術書店5行くしかないなと。
行くしかない。
大丈夫ですかこのノリ。
いやいや、大丈夫ですよ。それはもう来てもらえれば僕としては嬉しいので。
はい。というわけで、ね、真面目な話、こう、この前の、前回ね、ペガソさんも言ってましたけど、結構、こう、紙に印刷していいみたいなところもね、本ってやっぱあったりするところがあるんで、ぜひ、こう、キットだけじゃなく、本の方も触れていただけたらなってことで。
そうですね。ぜひ。
で、しかもなんか、技術書店5、今回は、こう、ゆかりさんもそうなんですけど、キーボード関連で、4サークル、ちょっと自分もちょっと確認がしきれてないですけど、並んで配置されてるそうなので、
なんと、そうなんですね。
いや、なんか、そうらしいんですよ。コルネキーボード、CRKBD で有名なフルスタンさんとか。
はい、はい。
最近キーボードと言うべきなのか、あれですけど、ワンキーのキーボードのピアスを作られてる、こう、富田さんとか、こう。
ああ、はい、はい。
はい。出されるみたいで、こう、結構またね、技術書店5でも、自作キーボードの、でしかもまあ4つ並んでるんで、簡単にいっぺんに回れると思うんで、
ちょっと。すごい、その辺並んでるの知らんかった。
いや、そうらしいんですよ。なんで、
なるほど、
結構これまた、こう注目じゃないかなと、個人的には期待してますね。
確かに。
って感じで、ちょっと技術書店5では、ちょっと自分も今回はなんだ、サークル側としては出してなかったんで、直接的には、ちょっと販売側って感じではないですけど、遊びに行こうかなと思ってます。
いいですね。
はい。
はい。